のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その1、のんびりした亀だからこそ味わえる感動がある。ウサギと亀がいます。どちらの方が素早く動けるのかといえば、誰もがウサギと言います。確かにウサギは動きが早い。さて、そんなウサギは動きが早いからこそ、周りの景色が次から次へと移り変わります。動きが早いと、周りの光景を一つ一つ楽しむ時間が短くなります。動きが早いがゆえに、素晴らしい景色があっても味わう時間もありません。ましてや気づきもしないかもしれません。しかし、亀は歩くのが遅いからこそ、変わった景色が見えているはずです。ゆっくり歩けば、周りの光景を一つ一つ楽しむ時間が長くなります。その時間の余裕があれば、ありふれた景色がより感動的に輝いて見えることでしょう。おそらく動きが速いウサギが気づかなかった景色が見えているはずです。のんびりした亀だからこそ味わえる感動があります。今一度のんびりについて見直しましょう。当たり前の感謝に気づくためです。平凡な日常の素晴らしさに気づくためです。何でもスピードが叫ばれている昨今です。確かにスピードは大切ですが、全てにおいて大切なのかというと、そうではない。スピードも大切ですが、のんびりも大切です。あなたが亀なら、亀であることを誇りに思ってください。あなたがウサギなら、あえて亀のようなのんびりを見習うようにしましょう。のんびり気楽に生きる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その2。世の中で最も美しい風景は、実はあなたの真上にあった。ぼんやりする時間は突然やってきます。友人と一緒にいるとき、ちょっとトイレに行くから待っていてね、と言われ何分か待たされることがあります。電車やバスが来るまでの間、待っている時間もあります。そんな時には上を見上げてください。朝なら次第に明るくなる空があります。昼間ならさんさんと輝く太陽があります。夜なら美しい星空があることでしょう。たとえ曇り空でも、大いなる自然の営みを感じることができるはずです。普段の日常生活において、私たちは前ばかりを見ています。前ばかりを見て生活をしているので、素晴らしい空の世界になかなか気づけません。世の中で最も美しい風景はどこにあると思いますか？実は、あなたの真上にありました。今、あなたはどこにいますか？電車の中なら電車の中から空を見上げてください。夜なら夜空を見てみましょう。忙しさに飲み込まれている普段では気づけない美しい光景があるはずです。いかなる天気でも素晴らしい自然の光景です。美しいものを見ると心が晴れやかになり、気分が良くなります。何より上を見上げていると元気も出てきます。上を向く姿勢が肩のツボを刺激して筋肉を和らげてリラックスできます。試しに今上を向いてください。少し上を向くのではなく、真上を向くように顔を傾けてみましょう。普段は見ない素晴らしい空が見えると同時に、肩の力が抜けてリラックスができませんか？上を向いていると空から降り注ぐ元気を受けることができ、精神的に力がみなぎってきます。美しい光景はすでにあなたの真上にあったのです。待ち時間に真上を見上げる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その3。人によって価値観が違えば、美しいと感じる基準も全く異なる。ある日、私はふと気づいたことがあります。クリスマスシーズンになれば、クリスマスツリーが登場します。小さなツリーから大きなツリーまで規模は様々です。特に巨大なクリスマスツリーは、その存在だけでツリーの周りになぜか多くの人たちがたくさんやってきます。クリスマスツリーが美しいからです。人間は心の中では潜在的に癒されたい、感動したいと思っています。美しいものを見たときに癒しと感動を求め近づこうとします。美は癒しであり感動です。しかし、です。私は信じられない人を発見しました。目をこすりましたが、夢ではありません。ほとんどの人は美しさに惹かれて近づきますが、全く興味がなさそうにしている人を発見してしまいました。腕を組んでタバコを吸い、クリスマスツリーをほとんど見ることはありません。こんなに美しいクリスマスツリーがあるのに全然興味がなさそうだな。事実、その人は本当に興味がないのでしょう。美しさの価値観が違います。大切なことは、何を美しいと感じるかは人によって大きく異なるということです。人によって価値観が違えば、美しいと感じる基準も全く異なります。美しいクリスマスツリーを見て感動するのは分かりやすい例です。人によっては全く別の対象に美しさを見出します。平凡な壺に見える古美術品でも、秘められた奥深い歴史に気づき、魅力を感じる人もいます。画伯が描いた、一見すれば理解できない絵でも、鋭い感性で描いた傑作だと感じ、鳥肌が立つ人もいます。難しい数学の方程式に美しさを感じる人もいることでしょう。宇宙の神秘に対して美しさに感動し、涙を流す人もいます。何に対して美しさを感じるのかは人それぞれということです。そういうことは、自分には理解できなくても、理解できる人には最高の癒しであり、感動です。ということは、見方によっては全てが美しいです。美しいものはそこら中にあって、問題はそれらをどう見るかです。感じる感性があるかどうかです。あなたが美しくないと感じることでも、人によっては感動して涙を流すことがあります。 すべてのものは美しいという前提であらゆるものを見てみましょう。それは今あなたの目の前にある平凡な小物でも見方を変えれば美しいはずです。それに気づくか、感じられるかです。すべてのものは美しいことに気づく。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その4。おごりにするべきか、割り勘にするべきか。それが問題だ。あなたは友人と食事をしたとき割り勘にするタイプですか、それともおごりにするタイプですか。これはどちらも正解です。どちらも間違っていると言えます。時と場合、相手によって答えは変わるからです。例えばあなたが上司で相手が部下だとしましょう。この場合はおごる方がいいでしょう。いえ、おごりの方が自然です。部下に上司らしい態度を取るのは自然です。部下もおごってもらえることを密かに期待しています。上司は上司らしく振る舞い、部下は部下らしく振る舞うことで人間関係の摩擦は小さくなります。立場の高い人間がおごり、立場が低い人間がおごられるのは差がありながらも実はちょうど釣り合いが保たれています。自分と相手との間に明らかな上下関係が存在するときには有効です。しかし友人関係のような対等な関係の場合はどうでしょうか。そもそも友人との間には上下関係や地位の差はありません。同じ立場です。友人との間ではおごりになると嬉しい気持ちがある反面、借りができた、お返しをしなければと思います。わずかではありますが借りができます。おごった側の発言が有利になり、おごってもらった側の発言権は小さくなります。態度もおごった側が偉そうになり、おごってもらった側は低姿勢になります。するとせっかく同じ立場である友人関係に上下関係という亀裂を生みかねません。あえて分かりやすい例を挙げました。他にも様々な状況が考えられるでしょう。年齢、性格、お互いの経済状況、雰囲気など様々なことが絡み合っています。状況に応じておごりと割り勘はどちらも正解であり、どちらも不正解でもあります。スムーズな人間関係ではこの臨機応変が必要です。おごる方がいい、割り勘にする方がいいという白黒はっきりした問題ではありません。時と場合、相手によって答えは変わるということなのです。おごりと割り勘は臨機応変に対応する。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その後、ぼーっとしていたからこそ潜在意識が表面化する。自動販売機でうっかりボタンを押し間違えることがあります。疲れているのか、ぼーっとしているのか。例えば本当はオレンジジュースを飲みたかったのにリンゴジュースを選んでしまったとします。ぼーっとしている自分がいけませんが、だからとはいえイライラして自動販売機に八つ当たりもよくありません。単なるうっかりと思います。しかし実に面白い現象です。ぼーっとしていたからこそあなたの潜在意識が表面化しました。頭ではオレンジを選ぼうとしていても、潜在意識ではリンゴを求める力があったのでしょう。普段の私たちは意識がはっきりした潜在意識で行動して、心の奥底に眠る潜在意識を知ることはありません。あっても心の奥底だからこそ自分ではなかなか引き出せません。疲れてぼーっとしているとき、一瞬潜在意識が表面化して現れます。普段は顕著に現れていませんが、心の奥底ではそれを求め考えている自分がいるのではないかと発見することでしょう。もう一人の自分に出会えるのです。うっかりした選択で潜在意識に気づく。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その6。いつでも行けると思う近場こそ絶好の穴場である。気分転換には旅行が一番です。旅行といえばあなたはどこへ行きますか。ほとんどの人が遠くの場所を想像します。電車やバスを使って遠くへ旅に行こうと思います。人によっては飛行機に乗って海外を想像する人もいるでしょう。しかし気分転換で旅行をするためにわざわざ遠くまで行く必要はありません。もちろん遠くの方が環境も雰囲気も大きく変わりますから気分転換には最高です。しかし遠くに旅行しようと思うとお金も時間もかかって手間がかかります。場合によっては遠くに旅をしたため余計に疲れをためてしまいかねません。そういう時こそ近場に旅行をすればいい。私たちは遠くばかりを意識しすぎて近くのことを知りません。遠くの美術館より近場の美術館です。遠くにある公園より近場の公園です。遠くにある温泉より近場の温泉です。近いところだからこそいつでも行けると手を抜いて行ったことがない場所だったりします。私の地元は愛媛です。愛媛といえば道後温泉が有名です。近場の温泉はいつでも行けると思ってずっと行っていませんでした。初めて行ったのがなんと24歳です。なんという遅い初デビューでしょうか。私たちは遠くばかりを見ていて近くのことを知りません。旅行に行くならあえて近場に行ってみましょう。近場の美術館に行ってみる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その7。早起きすると一日が長く感じられる。早く起きれば起きるほど一日が長く感じられます。起きるのが遅くなればなるほど一日が早く感じられます。それが時間の法則です。今日あなたは何時に起きましたか。 例えば、夜遅くまで友人とお酒を飲んだ翌日のことを思い出しましょう。起きるのが遅いと、一日があっという間に終わってしまいます。昼近くになって起きることになるからです。昼頃に起きると、あっという間に夕方になり、気づけば夜です。もう一日が終わりなのか。早いな。時間の経つ速さに驚きます。タイムスリップをしたようです。起きるのが遅い上に起きた後もダラダラしてしまうので、時間の流れが早く感じられます。一日を長く感じたければ早起きが一番です。早起きすればするほど一日が長く感じられます。朝日は人間の時間の経過を遅くさせます。朝日を浴びるとその人の感じる時間の流れがゆっくり感じられるようになります。そういう特殊な光です。朝の1時間は夜の3時間にも4時間にも相当します。朝早起きして朝日を浴びながら散歩をしてみましょう。ゆっくり歩いているとほんの1時間でも大変長く感じられるはずです。起きるのが早いので使える時間がたっぷりできてその上体感する時間の経過もゆっくり感じられます。一日は24時間であり変動しません。しかし早起きをすれば体感する時間は一日25時間にも26時間にもなってしまうのです。朝日を浴びる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その8。よく噛んで食べればおかずなしでもご飯は美味しい。ご飯をおかずと一緒に食べている人がほとんどでしょう。なぜおかずと一緒に食べますか？ご飯は味がないからおかずがないと食べられない。確かにご飯だけでは味気ないと感じる人も多いのが事実です。おかずの味に頼ってご飯を食べている人がほとんどです。しかし、です。実はご飯には味があります。味がない人はよく噛んでいないからそう感じます。噛んでいないとご飯に限らず何でも味気なく感じます。よく噛むことで初めてその本来の美味しさが引き出されます。特に炊きたてのご飯は美味しいです。よく噛んで食べればおかずなしでも十分美味しく食べられます。唾液に含まれる酵素によってお米のでんぷん質を分解し甘みを感じるようになるからです。噛めば噛むほど唾液もたくさん分泌され、より美味しく感じられることでしょう。1回につき最低20回以上は噛んで食べてみましょう。噛めば噛むほどなぜかご飯が甘くなっていくことがはっきり感じられるはずです。それが本当のご飯の美味しさです。こんなに美味しかったのか。今まで気づかなかった。本来の美味しさに気づき驚くことでしょう。よく噛んで食べればおかずなしでもご飯は美味しいのです。よく噛んでご飯をおかずなしで食べてみる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その9。勉強部屋に缶詰にならず外へ遊びに出かけることが大切。私が幼い頃母からはよく遊べと教えられてきました。もちろん勉強もしなさいと一喝されたこともありましたが、勉強部屋に缶詰にされることはありませんでした。塾に通うことも強制はされませんでした。高弘が行きたくなったら行きなさいと言われていました。初めて塾に通い始めたのは中学1年からであり、クラスでは最も遅い方でした。母は勉強も大切だが遊びも大切と言います。遊びを進める母は遊びからしか学べない貴重な学問に気づいていたのでしょう。事実、外で遊びに出かけることで多くのことを学べます。よく遊ぶことで友人との人間関係を学びます。友人関係との距離感は泣いたり笑ったりしながら実際に友人と触れ合うことで感じられます。お金の使い方で失敗することもあれば、財布を落として絶望を感じることもありました。トンボ、カエル、イモムシなどそうした昆虫は外に出ないと触れることはありません。部屋の中だけでは味わえない外界の刺激はやはり体を通して体験するのが一番勉強になります。外に出てたくさんの遊びの中で教科書の中にはない別の勉強をさせていました。遊びとはいえ暇つぶしではなくもはや勉強です。今になって思えばそれを母は気づいていたのでしょう。学校ではできない勉強があるからこそ遊びを進めていました。人間にとって大切なことは学校の勉強だけではありません。よく勉強して成績優秀になり、いい大学に入り、いい会社に就職するのは素晴らしい道のように思えます。しかし、その人に遊びが欠けていれば、いずれ苦労することでしょう。遊びの仕方を知らなければ、どうストレスを吐き出すのでしょうか。人間関係をどこで学ぶのでしょうか。金銭感覚がないまま大人になれば、お金の使い方で大きな失敗をすることでしょう。昆虫という基本的な会話もついていけなくなります。こうした自然な感覚は、どれだけ幼い頃に遊んだかが大切です。よく遊ぶことも勉強なのです。よく遊ぶ。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その10。私たちは2つの世界に生きている。昼の世界と夜の世界。私たちは1つの世界に生きていながら、実は2つの世界に生きています。昼の世界と夜の世界です。同じ場所でも昼か夜かで別の世界になります。同じ場所にいながら2つの世界を味わえます。私はディズニーランドへ遊びに行くときには昼も行きますが、夜にも行くことがあります。いえ、夜に行くことの方が多いかもしれません。昼には昼の良さがありますし、夜には夜の良さがあります。同じ場所でも昼か夜かで全く別の世界です。 夜になれば人が減り、気温も下がり、静かになります。何より明るかった景色が暗くなり、ロマンチックな雰囲気が味わえます。違います。デートは昼もいいですが、夜もいい。あなたがいつも遊びに出かけている場所へ夜に出かけてみましょう。いつも夜に出かけているなら昼に出かけてみましょう。全く別の感覚が味わえることに驚くはずです。もう一つの世界を味わう。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その11。昔の遊びにはテレビゲームでは味わえない刺激がある。私は小学6年生の頃、昔の遊びクラブというクラブ活動に所属していました。懐かしい昔の遊びを体験しようというクラブです。今となっては物珍しい昔の遊びを体験して現代にも継承していこうというのがこのクラブ活動の狙いでした。当時はすでにビデオゲームが盛んな時期でした。先生は昔の遊びに子供たちは興味を示すだろうかと心配だったと言います。しかし実際に始めたところ多くの子供たちが集まりました。私もその一人でした。子供は何でも遊びたがりますし、私もとにかくいろいろな遊びを経験してみたかった。めんこ、たこあげ、竹馬、駒回しなどその名の通り昔の遊びを再現する授業でした。そのどれもすでに古臭い内容でしたが想像を超える刺激がありました。ビデオゲーム以上に刺激的です。数十年前にしたビデオゲームの内容は忘れてしまいましたが、数十年前にした昔の遊びは今でもはっきり覚えています。このクラブの活動は大きく分けて3段階から構成されていました。1. 授業 2. 作る 3. 遊ぶ。はじめは授業から始まります。内容も遊び方もわからない状態で遊ぼうとするのは無理があるので先生が話をしたりビデオを見たりしてイメージをつかみます。しかしほとんどの場合分かったようでわからない状況になります。何しろ経験したことのない遊びを話だけ聞いているのではわかろうとすることに無理があります。2段階目には遊び道具を作るという内容に移ります。例えばめんこやたこ揚げのたこなど自分で作ってみます。遊び道具にもよりますが、慣れないうちは作るのが難しく時間がかかります。しかし不思議とその体験は面白くてワクワクしました。さて、授業の3段階目、ようやく作った道具を使って遊びます。自分で作った道具を使うので遊びに対する思いもひとしおです。最後の実体験を通して学ぶことでようやく昔の遊びについてよくわかります。ルールがわかり、楽しさが理解できます。頭ではなく体が覚えます。本当の勉強は常に体験を通して学ぶのが一番効果的な学習法です。先ほどの3段階を言い換えると以下のようになります。1. 授業イコール勉強。 2. 作るイコール準備。 3. 遊ぶイコール実践。この3段階は最も効率の良い黄金の3ステップです。子供には分かりやすくすんなり理解できます。昔の遊びを体験してみませんか？テレビに向かってするゲームにはない国策も刺激的な良さがあります。できるだけ若いうちに様々な刺激に触れることはいい勉強になります。昔の人はこういう遊びをしていたのか。それがわかるだけでも大きな収穫でした。世代の違う人の気持ちがわかり、接点ができるからです。昔の遊びを経験すると不思議と世代の離れた年上の人と話ができるようになるのです。昔の遊びを味わう。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その12。考えてもわからないことに悩んでも仕方ない。悩んでいても仕方ないということがあります。自分の前世は何なのか。自分の守護霊は何なのか。いつ結婚するのだろうか。いつ死ぬのだろうか。将来が気になるのはわかります。いくら考えてもわからないこともあれば、そのうち自然とわかる答えもあります。しかし、それらは今悩むことではありません。いえ、悩んでいても仕方ないことです。悩むところではないところに悩んでいるから今疲れます。わからないことはわからないままにしておけばいい。放っておけばいい。今すべて分かってしまえば将来の楽しみがなくなります。将来になって分かることはその時を楽しみにして今はどんと構えて待っていればいい。すると肩の荷がすっと降りていきます。そもそも考えても分からないことを一生懸命考えているから疲れていました。初めから考える必要はありません。考えるのをやめるというのも大切な生き方なのです。分からないことを考えるのをやめる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その13。感も急もどちらも必要不可欠。のんびり気楽に生きるためには前提として急ぐ時間が必要です。急いで時間を節約するから時間に余裕ができてゆっくりできます。スローライフは全てがスローではいけません。それでは単なるダラダラになります。仕事をするべきところでは急いで余裕のできた時間でゆっくりします。その緩急こそが大切です。人生で最も大切なリズムの一つです。遊園地のジェットコースターは山と谷があります。 山を登る、ゆっくりした時間があるからこそ、山を下るときにスピードへと変わります。スピードが出たからこそ、山を登るエネルギーにも変換されます。平坦ばかりでは、ジェットコースターは止まってしまいます。山も谷も両方必要です。寒も急も両方必要だということです。遅いからこそ速さに変わり、速さが遅さにも変わります。誰でも1日24時間しかありません。その限られた時間の中でゆっくりした時間を作るためには急いでいる時間も必要です。どちらが大切なのかというと、どちらも大切です。ただ闇雲に急ぐのではありません。ただ闇雲にゆっくりするのでもありません。緩急というリズムをつけた生活を心がけることが大切なのです。急ぐ時間とゆっくりする時間の両方を大切にする。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その14。ほのかな朝日で自然に目覚める。あなたは朝起きるとき、どのような手段に頼っていますか？忙しい現在社会ではほとんどが目覚まし時計に頼っていることでしょう。学生も社会人もなくてはならない道具です。仕事は人間に必要だ。だから人は目覚まし時計を発明した。ゲルニカで有名な画家ピカソの言葉です。事実、目覚まし時計は大変便利です。分単位で正確に起こしてくれる便利で優秀な道具です。どんなに気持ちよく眠っている時でも容赦なく叩き起こしてくれます。便利さのため、かえってストレスになることがあります。たまにはストレスなく起きたいです。単純な方法があります。朝日に起こしてもらえればいい。朝日を感じて目覚めるのが人間にとって一番気持ちのいい目覚め方です。たまには目覚まし時計のスイッチをオフにして朝の光で起きてみましょう。ベッドを朝日が当たりやすい窓際に寄せるのがポイントです。朝になれば次第に明るくなる光を感じやすくなり、自然に任せて目覚めることができます。もちろん平日は仕事があるため時間に正確でなければならない事情もあることでしょう。ではせめて週末や大型連休くらいはゆったりした起き方をしてもいいはずです。ストレスなく起きると気持ちよく一日をスタートできます。たまには朝日で起きてみる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その15。ウサギにはウサギの良さがある。亀には亀の良さがある。私の知り合いにのろさを悩みにしている人がいます。私の話し方も行動ものろいとよく言われる。だからいけないのかな。確かにその女性の話し方はゆっくりした口調でした。行動ものろのろしています。話を聞くと、これまで何度も自分の性格を変えようとスピードを心がけてきたとのことです。しかしどれも失敗しました。自分に合っていないことはそもそもなろうとする方が難しいです。実は悩みではありません。そもそも悩むべきところではないところで悩んでいます。私はそのままでいいとアドバイスしました。事実そのままでいい。キビキビ動く犬もウサギもいいですが、ノロノロした亀やアリでもいい。どちらにもそれぞれの良さがあります。大切なことは今の自分を最大限に発揮させることです。ゆっくりしているからいけないというのは悩みではありません。ゆっくりした行動が最初からできるのは素晴らしい個性であり才能です。その特徴を前面に出していけば誰にも負けない魅力へと変わります。男性の中にはキビキビした女性を好む人もいれば、ゆっくりした女性を好む人もいます。スピードが要求される職場なら、ゆっくりした行動が要求される仕事に就けばいい。カウンセラーのように、ゆっくり話を聞くことが要求される仕事もたくさんあります。初めから備わっている自分を変えようとするのは、神様に失礼です。ありのままで生きていけばいい。自分らしい味にして、誰にも負けない魅力に変えましょう。自分が自分らしくなれ、生きるストレスが小さくなります。そもそも、自分を変える必要など、最初からなかったのです。ゆっくりした行動を持ち味にする。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その16。入院は人生の夏休みと思う。人間と病は切れない関係があります。小さな怪我や風邪くらいならいいでしょう。しかし人生では何があるかわかりません。突然の交通事故もありますし、思わぬ病に倒れることもあります。重い病気にかかってしまい、長期の入院が必要とされることもあります。自分では大丈夫だと思っても、ある日突然起こります。私は19歳の時に突然入院したことがあります。体調が悪い時に辛いもの食べたら元気が湧いてくるかなと思い、刺激の強い食事をしたら胃と腸が炎症を起こしました。痛みで立てなくなってしまいました。今なら笑えますが本当に立てませんでした。若い時には自分は大丈夫だと思っても無理をすればやはり限界のある人間であることを自覚します。全く恥ずかしいことです。健康には自信があったため、この経験は大変ショックでした。同時に学生時代の多感な時期に入院を経験したことは貴重な時間にもなりました。病院に運ばれ炎症を抑えるためしばらくの間は絶対安静だと医者から言われました。部屋にはテレビはありませんし、本一冊も新聞もありません。私は海外に留学していたため、両親は日本にいるし、見舞いに来てくれる人は誰もいませんでした。まさに一日中ずっと部屋に一人きりでいます。 そうすると様々なことを考えます。自分の人生はこれでいいのだろうか。いつの間にか間違った道に進んでいないだろうか。これからどういう道を歩むべきか。あれこれ忙しい日々ばかりのため、自分のことをゆっくり振り返り、人生について見直す時間はありませんでした。しかし、突然の入院がそれを考えさせるいい機会を与えてくれました。あなたは入院したことがありますか？入院することになった時はどうしますか？起こってしまったことは悔やんでも仕方ありません。もし入院することになってしまったら、人生の夏休みだと思うことです。普段私たちは学生なら学校に通い、社会人なら会社に通勤しています。親になれば子育てに忙しくなり、気づけば老後を迎えています。そんな忙しい日々のため、なかなか自分について振り返る時間がありません。なんとなく考えることはあっても、たっぷり時間をとって考えることは少ないはずです。万が一入院してしまったら落ち込むばかりではなく、自分の人生について考えるいい機会に変えます。長期の休暇で頭を冷やしましょう。自分の人生を振り返ったり、方向修正したりするためのいい機会だと考えるのです。入院は人生の夏休みだと考える。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その17。まあ、なんとかなるだろう、と根拠なく気軽に構える。責任を背負っている人は確かにかっこいい。しかし、背負いすぎて潰れることになっては元も子もありません。うつ病になる人の特徴は、完璧主義で責任感の強い人が多いとのことです。完璧に責任を果たそうとストレスを背負い続けたため、ある日精神的な限界がやってきます。そうならないためにも、普段からまあなんとかなるだろうと考えましょう。気軽に構えて考えることは一つのストレス対策です。ほとんどの場合なんとかなります。根拠もないのになぜ考えられるのか。いえ、根拠はあります。あなたは今まで何度大変だと思った瞬間がありますか？3回ですか？それとも5回以上ですか？何回であろうと今あなたは生きています。大変だとその時は思っても、事実なんとかなっています。場合によって体や心に傷つくこともあったことでしょうが、命に別状はないはずです。自分の思う大変だは軽いと思うことです。大げさに考えすぎています。死ぬわけではありません。その証拠が今生きているあなたです。あなたが今ピンピン生きていることは、なんとかなるだろうと思える根拠なのです。なんとかなるだろうと気軽に構える。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その18。言いたいことは次の日に言うくらいでいい。怒りは敵と思え。これは徳川家康の有名な言葉です。怒ることで自制心を失い、判断を誤り、身を滅ぼすことになります。特に戦略戦術では、一つの間違いが取り返しのつかない事態を招きかねません。一人のミスが何百何千という人々の命に関わります。長である将軍だからこそそれに気づいていたのでしょう。本当の敵は人ではありません。怒りこそ本当の敵です。これは戦国時代の話だけの話ではありません。現代でも全く同じです。私たちにとっても怒りこそ敵であると考えることができます。日常の些細なことで腹が立つことがあります。考えがすれ違って言い争うことがあります。そういう時にはすぐ言い返したい気持ちがあっても、一呼吸置いてください。怒っている時には自制心を失っている状態ですから、思わぬ発言をしてしまいかねません。その発言が人間関係の一生の亀裂になることもあります。自分の身を滅ぼしてしまうこともあります。すぐ言い返したくなっても時間を置きましょう。すぐ言い返すという癖はやめます。時間を置けば幾分冷静になれます。大きな話で言い返したいことがあるなら、次の日に言い返せばいい。次の日なら一度寝ることになります。寝て頭を冷やすことで冷静に戻ることができ、より正確な判断や発言ができることでしょう。言いたいことがあるなら次の日に言う。このくらいの心構えでいいのです。言いたいことがあるなら次の日に言う。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その19。100% を感じさせる言葉は使わない。責任感の強い人にはトゲの発言が目立ちます。絶対に大丈夫です。確実に処理します。必ず達成します。これらの言葉の中でトゲを感じる部分はどこでしょうか？ 100% を感じさせる言葉が使われていることです。絶対に。確実に。必ず。これらは完璧を表現する言葉です。力強い言葉ではありますが、一度口にした瞬間から責任が発生します。こういう言葉を使わないようにすればいい。のんびり気楽に生きるためには、口癖から少し変えるだけでいい。先ほどの言葉から、絶対、確実、必ずを削ってみましょう。大丈夫です。処理します。達成します。すると、幾分軽い響きになりましたね。意味するところは同じですが、柔らかい表現になりました。これでいい。問題なく意思の伝達が十分にできています。口癖をほんの少し直すだけで、感じるストレスが小さくなり、のんびり気楽に生きることができるのです。 絶対、確実、必ず、を削る。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その20。おもちゃには童心に変える力がある。おもちゃは子供のためだけの遊び道具ではありません。大人にとっても大切な道具です。おもちゃには不思議な力があります。どういう力かというと、童心に変えれる力です。たまに童心に変えると素晴らしい2つの効果があります。1つ目は初心を思い出す効果です。おもちゃで大いに楽しんで子供のように大笑いします。すると純粋だった子供の頃を思い出し、忘れかけていた初心を思い出せます。いつの間にか脱線しかけていた日常の方向修正もできることでしょう。二つ目の効果は癒しです。ゲームセンターに行って大いにゲームを楽しめばストレス解消になるでしょう。モノポリーゲームを友人と一緒に楽しむのもいいでしょう。ハラハラドキドキする時間を楽しめばいい気分転換になるはずです。フラフープもやり始めると面白いです。くねくね腰を動かすのは精神的なストレス発散だけでなく健康にもつながります。遊びを通して体を動かし運動不足が解消されるのはなんと素晴らしい方法でしょうか。そうしたことはストレスを忘れさせて元気を取り戻すきっかけになるのです。おもちゃを使って童心に帰る。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その21。成功するためには3つの目が必要。鳥の目、虫の目、魚の目。あなたの目はいくつありますか？もちろん2つと答える人がほとんどでしょう。確かにその通りですが、それだけではいけません。失敗を避けて成功につなげるためには、3つの目を持ちましょう。1、鳥の目。2、虫の目。3、魚の目。まずは1番目の鳥の目です。勉強でも仕事でもいきなり細かいところから着手するのは賢い方法ではありません。自分の現在地が把握できないのでは、頭の整理がしにくくなり、大きなストレスの原因になります。だからこそ、鳥の目です。高いところから全体像を把握するということです。鳥になり、高い位置から下を見て、全体像を把握することから始めます。勉強なら、目次を見ます。建築なら、設計書を見ます。仕事なら、目的や段階などを知ります。難しく思えることも、全体の大まかな成り立ちや仕組みがわかると、幾分、取り組みやすくなります。次に、虫の目で見ます。虫は小さい生き物です。地に面した低い位置にいるからこそ、上からは見えなかったことが見えてくるようになります。ターゲットを絞れば、虫のように狭く深くを心がけ、徹底します。最後に、魚の目です。魚は目には見えない川の流れを体全体で感じ取っています。あなたは魚の目を持ち、どの方向へ流れていくのかを読み取ります。勉強にも仕事にも流れがあります。歴史の勉強も流れを理解すれば、覚えやすく忘れにくくなります。仕事でも流れを理解すれば、取り組みやすく忘れにくくなります。この3つの目を持っている人は、勉強でも仕事でも失敗しません。全体の把握は鳥の目。部分の把握は虫の目。流れの把握は魚の目。勉強でも仕事でも使える3つの目を持ちましょう。3つの目を持つ。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その22。仕事の予定が入る前に休暇の予定を先に入れる。あなたはスケジュール帳を持っていますか？持っているならどのような使い方をしていますか？おそらく仕事の主な使い方といえば予定を書き込むことです。講師で必要な予定を書いてうっかり忘れないように役立てます。当然です。しかし実はそれがストレスを大きくさせている原因です。やらなければいけないことが先にあるため心のプレッシャーになっているからです。たくさんの予定がぎっしり詰まっているスケジュール帳を見ていつ休めるのかと途方に暮れてしまいます。やることがたくさんあるのは素晴らしいですが、たくさんありすぎてもいけません。気が休まる暇がありません。そこでいい方法があります。休暇の予定から先に入れてしまいます。用事が入る前に先に休暇の予定を入れます。一度休暇の予定を入れれば必ず守り抜いてください。いつか時間ができたら温泉に行きたいなと思えば先に週末の欄に温泉旅行というスケジュールを先に入れます。先に休暇の予定があるとわかるだけで気力がみなぎってきます。抽象的だった休憩できるタイミングが具体的になり仕事への情熱も燃え上がります。いつ休めるのかわからないと不安になりますが、休暇の予定が先に入っているなら体力や時間の調整もつけやすくなります。マラソンはゴールがあるから一生懸命になれます。仕事も勉強も休憩の予定があるから一生懸命になれます。スケジュール帳にまず書き込まなければいけない予定は休暇の予定です。休暇の予定を先に入れる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その23。弱みを隠しているうちは一生克服できない。弱みを隠すと逆効果です。隠していると息苦しくなります。隠すために体力も時間も必要になり、余計に疲れてしまいます。バレるのではないかといつも不安になって仕方なくなり、気が休まりません。 隠そうとする努力を無意識にしてしまうため、いつの間にか疲れます。弱いと思っているから自分に暗示をかけてしまい、さらに弱くなってしまいます。また、隠しているからこそ、その異常な態度が他の人から見て逆に目立ってしまいます。弱みを隠しているままでは一生克服できません。どんどん見せてしまいます。笑いのネタでも、告白でも、何でもいいので、笑いながら吐き出してしまいます。その瞬間、克服できます。もはや弱みではなくなり、自分の個性や特徴に変えることができます。肩の荷が下りて気が楽になります。あなたは弱みを隠そうとしていませんか？私は自分のコンプレックスは全部さらけ出してしまうようにしています。失恋したことや失敗したことなど、髪が宿毛であることや吹き出物に悩んだ経験など、後悔しています。隠していると息苦しくなります。隠そうとする努力を無意識にしてしまうため、いつの間にか疲れるのです。弱みを克服するために吐き出す。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その24。規則正しい生活を送っている人が少ない時代になってしまった。普通に当たり前の生活を心がけることです。他人と差をつけるために特別なことをする必要はありません。朝は早起きをして夜は早めに寝る。食事は朝、昼、晩の3食をきちんととる。今一度規則正しい生活を送るだけでいい。今の時代、規則正しい生活を送っている人の方が少ないからです。インターネットが普及し、知りたい情報がいつでも手に入れられるようになり、夜更かししやすくなりました。テレビもインターネットでいつでも見られる時代です。インターネットで面白い番組や映画を見たりしていると、時間はすぐ過ぎてしまいます。コンビニは24時間営業であり、間食も増えてしまいがちです。間食を含めると、1日4食や5食になっている人が多い現実があります。当然ですが、体重も増えます。メタボリック症候群に悩む人が男性ばかりではなく、女性にも広がっています。当たり前ではありますが、できていない人が多いです。早寝早起きをして1日3食を守っているというだけで素晴らしい。偉いね。と尊敬される時代になりました。あなたはいかがでしょうか？早寝早起きと1日3食がきちんと守られているでしょうか？規則正しい生活ほど当たり前のことはありません。口にするのが恥ずかしいほどです。しかし当たり前すぎるからこそ手を抜いてしまいがちです。規則正しい生活を送っている人が少なくなっている今、当たり前のことを当たり前にするだけで勉強も仕事もうまくいくのです。早寝早起きと1日3食という規則正しい生活を送る。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その25。迷わない。直感に従う。A にしようかな。それとも B にしようかな。どちらも魅力的だ。迷っていると疲れます。人間は考えているだけで疲れてしまう特殊な生き物です。高度な脳を持ってしまったばかりに、体を動かさなくても考えるだけで疲れることができるようになりました。複雑怪奇なことを深く考えることができるようになった反面、考えすぎてしまい精神的に疲れやすくなっています。迷っている時には疲れるだけでなく時間まで消費してしまいます。こういう時間が増えるほどのんびりも気楽も減ってしまいます。どうすればいいのでしょうか？直感に従って選択すればいい。ほとんど同じだから迷っています。迷っているということはどちらでもいいということです。大差ないですから、直感を信じてこれだと決めてしまいます。一度選択したら後から振り返らないことです。振り返ってしまうと、もしや選択を間違えたのではないかとくよくよしてしまいます。自分の選択は最後まで変えないことです。ファーストインプレッションは概ね正しいです。それが疲れない方法であり、気楽に生きる方法です。直感に従って選択する。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その26。ゆっくり話すことは落ち着きと品を醸し出す。あなたの話し方をチェックしてみましょう。ペラペラと早口でまくし立てていませんか？早口になると単純に疲れやすくなります。また早口になると考える時間も短くなるため、言い間違いが増えます。うっかりした発言が人間関係にひびを入れかねません。何より早口になっている態度は何かを隠そうとしている仕草にも見えてしまうため、信頼性が低くなってしまいます。秘密を隠そうとする人の仕草は決まって早口です。ゆっくりのんびり話をしましょう。ゆっくり話した方が疲れにくくなります。ゆっくり言う時間の余裕が間違った発言を減らします。またゆっくりした話し方だからこそ自信を持っている印象に変わります。落ち着いた印象まで醸し出します。落ち着いた紳士はいつも話し方がゆっくりです。ゆっくりした話し方が落ち着きと品格を感じさせ、いい味を出しています。落ち着いて話すのはいいことずくめです。ゆっくり話をする。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。その27。完璧を求めると読書が間違い探しになってしまう。批判的な人は細かいところまで突っ込みを入れることが得意です。本や雑誌を読んでいるとき、間違いを見つけるのが得意です。 人一倍知識が豊富であり、また完璧を求めようとする性格上見逃せないのでしょう。誤字脱字を見つけた。表現に誤りがある。この説明内容は間違っている。確かにその指摘はどれも正しいのでしょう。もちろん書いている内容が完璧に越したことはありません。しかし考える人も書いた人も人間ですから、一つや二つは間違いがあります。そこは寛容になりましょう。細かいところまで完璧を求めていては間違いが気になって読書さえできなくなります。いちいち気にしていると落ち着きませんし、疲れやすくもなります。読書が間違い探しになっています。これでは知識を吸収するための勉強なのか、間違い探しというゲームなのかわかりません。細かいところまで完璧を求めるのではなく、おおむね正しいでいい、だいたい合っていればそれでよしと考える方がストレスは小さくなります。おおらかになりのんびりできる人の考え方なのです。おおむね正しいで受け入れる幅を広げる。のんびり気楽に生きる30の心の習慣、その28。どうしてもリラックスできない時にはお酒の力を借りればいい。リラックスしようと思ってすぐリラックスできるなら苦労はしません。なかなか思うようにできないから困ってしまいます。特に真面目な人は気を抜くことが悪いことという先入観があります。本当に気を抜く時間がなくなればどこでストレスを発散させるのでしょうか。ストレスをうまく管理できてこそ本当の自己管理です。しかし性格の問題でなかなかストレスが発散できないという人がいるのも確かです。そんな時こそいいアイテムがあります。お酒です。たまにはアルコールの力を借りましょう。言い方は悪いかもしれませんが、お酒は強制的にリラックスできる飲み物です。飲みすぎはもちろん悪影響ですが、適量さえ守ればこれほど有効な飲み物はありません。どんなに真面目な人もお酒を飲めばほのかに酔うことができ、ストレス発散ができます。リラックス効果もあるので、人との会話も打ち解けて話しやすくなります。緊張感が和らぎ、自然と気持ちを緩めることができます。日本では飲みニケーションという言葉があるほど、お酒は一般的に認められています。お酒を飲むなんて不健康だと先入観を持たず、時と場合に応じて活用すればいい。肩肘を張って生きている人ほど、たまにはお酒も必要なのです。たまにはお酒の力を借りてリラックスする。のんびり気楽に生きる30の心の習慣、その29。服から来るストレスは大きい。人間はお風呂とエッチの時以外常に服を着ています。ほぼ一日中です。いつも身につけている服ですから、服から来るストレスまで考えたことはないのではないでしょうか。当たり前に身につけている服だからこそ、気づかないうちにストレスの原因になっています。あなたはどのような服装が好みですか？ファッショナブルな服装はその見かけとは引き換えにストレスは大きいものが大半です。ブーツはかっこいいですが、通気性は最悪です。通気性の悪さのため、水虫になった話をよく耳にします。帽子をかぶると、頭皮に熱気がこもって蒸しやすくなるため、ハゲの原因になると言われます。キャミソールは可愛い洋服ですが、冷えやすくて風の原因になります。その他圧迫感があったり、重たかったり、動きにくい服もあるでしょう。服を着ている時間が長ければ、ストレスもそれだけ大きくなります。服によるストレスは、気づかないうちに蓄積していると考えることです。ちょうど今あなたは、どのような服を着ていますか？その服は、疲れを感じやすい服ではありませんか？まだ間に合います。見かけを重視した服装から、動きやすい服装に変えてみましょう。動きやすいということは、ストレスが小さいということです。それだけで疲れにくくなり、気持ちもゆったりするのです。動きやすい服装を心がける。のんびり気楽に生きる30の心の習慣、その30。約束の数をできる限り少なくする。約束は人間関係の土台です。約束を守れるから人から信用されますし、関係を保てます。約束をした瞬間から守らなければ、という束縛が始まります。破ってしまえば信用を失ってしまうため、守ろうとします。世界中のどんな場所、どんな人にも約束は存在します。親、友人、仕事など取り決めだらけです。自分のことを認めてもらいたい、信用してもらいたいという意気込みが強すぎて、たくさん約束に縛られていませんか？その約束を守ろうとする意気込みは素晴らしいし、正しいことです。しかし、私たちはいつの間にか多くの約束をしてしまい、振動を増やしています。約束がなければ、どれだけ楽になるでしょう。約束は素晴らしいですが、多すぎてもいけません。守らなければいけないことが増えてしまうため、ストレスも増え、押しつぶされます。そこで、提案です。約束の量を減らすことはできませんか？不要な取り決めをしていませんか？最初からできなければできないと言った方が楽になれます。これからは軽々しく約束をしないようにしましょう。自分のためです。どうしてもしなければいけない約束だけして、その他は遠慮します。いいよ。約束すると断言するのではなく、考えておくと曖昧に返事をしておきましょう。それも一つのストレス管理です。のんびり生きている人はしている約束が少ないのが特徴です。守るべきことが少ないのでストレスも小さくなるのです。 約束の数を減らす。のんびり気楽に生きる30の心の習慣。まとめ。その1。のんびり気楽に生きる。その2。待ち時間に真上を見上げる。その3。すべてのものは美しいことに気づく。その4。おごりと割り勘は臨機応変に対応する。その5。うっかりした選択で潜在意識に気づく。その6。近場の美術館に行ってみる。その7。朝日を浴びる。その8。よく噛んでご飯のおかずなしで食べてみる。その9。よく遊ぶ。その10。もう一つの世界を味わう。その11。昔の遊びを味わう。その12。わからないことを考えるのをやめる。その13。急ぐ時間とゆっくりする時間の両方を大切にする。その14。たまには朝日で起きてみる。その15。ゆっくりした行動を持ち味にする。その16。入院は人生の夏休みだと考える。その17。なんとかなるだろうと気軽に構える。その18。言いたいことがあるなら次の日に言う。その19。絶対、確実、必ずを削る。その20。おもちゃを使って童心に帰る。その21。三つの目を持つ。その22。休暇の予定を先に入れる。その23。弱みを克服するために吐き出す。その24。早寝早起きと1日3食という規則正しい生活を送る。その25。直感に従って選択する。その26。ゆっくり話をする。その27。おおむね正しいで受け入れる幅を広げる。その28。たまにはお酒の力を借りてリラックスする。その29。動きやすい服装を心がける。その30。約束の数を減らす。